皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそお越しくださいました。今週もこうして週の初めに神様に礼拝捧げられる恵みを神様に感謝したいと思います。皆さんは1週間どのように過ごされたでしょうか。私は神様を見上げて神様と共に歩めましたっていう人もいると思いますし、自分の弱さに嘆いて自分の罪に苦しんで神様を素直に見上げられなかった人もいるんじゃないかなというふうに思います。ですが今日こうしてまた恵みをいただいて神様の前にイエス様を通して近づけること、ひれ伏して礼拝捧げられるこの恵みをもう一度感謝して心に留めたいと思います。しばらくの間静まる時を持ちたいと思います。ぜひ1週間を振り返っていただいて神様と一対一で神様に集中する時を持っていきましょう。それではしばらく静まっていきましょう。ありがとうございます。それではご無理でない方をお立ちいただいて十字架の贖いから賛美礼拝を捧げていきたいと思います。
I'm not afraid to die.
十字架の恵みをイエス様の愛を思い巡らしながら感謝をして、続いて主は良いお方を賛美していきましょう。 メッセージの前に耳で抱いてを賛美していきます。今これから私たちはメッセージを聞きますけれども、本当に今持っているいろいろなさまざまな思い、重荷をすべてイエス様の前に差し出していきたいと思います。耳で抱いてを賛美していきましょう。
Thank you.
ずお座りください。メッセージの前に一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美します。今日あなたがこうして一人一人をここに集めてくださり、またこの場所で、また遠く離れていてもオンラインの場所であなたを礼拝できることを感謝いたします。今日新たにあなたの恵みを受け取って、また1週間始めていくことができるように助けてください。あなたの生きた御言葉が私たちの生活の支えとなり、また命となります。私たちを御言葉によって成長させてください。あなたが常に導いてくださる、そのあなたの愛に御言葉によって気づき、またあなたから悟りを与えられて、あなたと共にあなたを常に見上げて歩んでいくことができるように強めてください。これからのこの時間をあなたに委ねて、尊い救い主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日ここに集まってくださった皆さん、そしてオンラインで礼拝してくださっている皆さん、歓迎して、そして共に礼拝していきたいと思っています。今晩のですね、オープン礼拝は特別です。2月に入りまして、もう間もなく学年末、年度末を迎えようとしているわけですけれども、私たち土浦恵み教会に来てくれている実習進学生たちも、間もなくその実習期間を終えようとしております。そして、今月はですね、2人の進学生たちにこのオープン礼拝でメッセージをしてもらおうと計画しました。今日新井雅美進学生、そして27日には黒川恵進学生にメッセージをしてもらうことになっています。実はですね、今日ここに新井雅美進学生はおりません。皆さんもご存知のように、今茨城県そして千葉県でもオミクロン株による感染拡大が本当に、大変な状況をもたらしております。そのために、新学生たちの実習までもが、オンラインに切り替えなければならない、そんな状況になっております。しかしちょうど今ですね、新井進学生もオンラインでこの礼拝に一緒に参加してくれております。そして今日はですね、あらかじめ録画したメッセージを通して神様の御言葉を学び、そして神様からのメッセージを受け取っていきたいと思います。それでは早速ですね、メッセージに耳を傾けていきましょう。皆さんどうぞスクリーンをご覧ください。
皆さんこんばんは。私のことをご存じない方もいらっしゃると思うので、少しご挨拶させていただきます。この土浦恵み教会で2021年4月より実習進学生として学ばせていただいております、東京キリスト教大学教会教職3年の新井雅美です。本来であれば今日このオープン礼拝のメッセージは皆さんと直接顔を合わせて共に礼拝の時間を過ごす予定でしたが、急遽このような形になってしまって、私自身少し寂しく感じております。しかし2人でも3人でも私の名によって集まるところに、私もそこにいるとイエス様が語ってくださったように、今日この時場所は違えども、私たちの中心には神様がいてくださることを期待し、信じ、委ねていきたいと思います。それでは共に聖書を開いていきたいと思います。今日開く聖書箇所はヨハネの福音書5章2節から9節です。ヨハネの福音書5章2節から9節、新改訳2017版では新約聖書184ページ下の段になります。ヨハネの福音書5章2節から9節、それではお読みいたします。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。 その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げ歩き出した。ところがその日は安息日であった。突然ですが、皆さんは青い鳥という童話をご存知ですか？貧しい家で暮らしていた2人の兄弟がある時突然やってきたおばあさんに一つのお願いをされます。そのお願いは、自分の娘が病気になってしまったから、それを治すために幸せの青い鳥を探してきてほしいというものです。そして兄弟は幸せの青い鳥を探すためにさまざまな場所へ旅に出かけます。その旅は簡単なものではなく、兄弟は苦労しながら旅を続けますが、青い鳥はなかなか見つかりません。結局その幸せの青い鳥は、実は兄弟の家で飼っていた鳥だったというオチの話ですが、この物語からなんとなく私たちの中には、青い鳥イコール幸せというイメージはないでしょうか。幸せで言うと、四つ葉のクローバーなんかもよく見つけると幸せになるなんて言いますよね。私が小学生の時の話なのですが、みんなで四つ葉のクローバーを探そうという授業がありました。近くの野原に行って長い間みんなで探しました。見つけたという子がいた時は、それを見ようと一斉にクラスメートが集まってきて、それをめぐっての争奪戦、喧嘩にまで発展したことを覚えています。結局見つかっても全然幸せにはなりませんでした。これらのよく人を幸せにするというものが、本当に人を幸せにする何か確かなもの、科学的な根拠とかがあるわけではありませんが、人は幸せを求めるゆえに、たびたびそのような迷信や言い伝え、理想を信じては期待を持ち、それらを追いかけ確信に変えようとしてしまうところがあるように思います。今日見ていく箇所もベテスダの池でイエス様が病人を癒される話であることは、皆さんもよく知っている話だと思います。多くの人々が自分の病が癒されることを期待して集まっていたベテスダの池、そこにイエス様が来られたことにどういう意味があるのか、共に御言葉に聞いていきたいと思います。ヨハネの福音書の流れを見ると、イエス様はガリラヤに滞在した後にエルサレムに来られます。5章1節にはユダヤ人の祭りがあって、イエス様はエルサレムに登られたことが書かれてありますが、ここではその祭りが一体何の祭りであるかは具体的に示されていません。しかしユダヤ人の祭りには目的があることから、どういった祭りであるかは分かります。例えば杉越の祭りや狩猟の祭りなど見て分かるように、神様がイスラエルの民にしてくださった出来事を忘れないように記念として覚えるためのものであることから、この箇所にある名前が書かれていない祭りもそういったものであるだろうということが分かります。祭りの多くは季節の変わり目や出来事に結びつけられ、神様の御業をたたえ、民に注いでくださった憐れみに感謝し、仲間や家族とその喜びを分かち合い祝うものでした。恵み教会にも夏に恵み祭りがあることを聞き、写真を見せていただきました。 1階礼拝堂前やピスガ周辺が人であふれていて、歌ったり踊ったりゲームをしたりして、奉仕者や参加者みんなが楽しそうにしている様子を見ることができました。この恵み祭りの目的は、まことの神を礼拝し喜び楽しむ場を子どもたちのために教会全体が協力し提供することとのことですが、大切な人たちと集まり喜びを分かち合い神様を礼拝することは、当時のユダヤ人の祭りとも重なる部分があると思います。今日読んだ箇所の祭りの期間にも、神殿は人々であふれ喜び賑わいに満ちていたことでしょう。しかしそんな明るい様子とは全く違う様子が神殿の近くにあるベテスダの池で見られます。2節から3節、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。神殿に人が大勢いたように、このベテスダの池にも大勢の人がいたことが書かれています。それもさまざまな病を抱えた人です。ベテスダの池は神殿を取り囲む城壁からわずか数十メートルほどのところにありました。どちらとも人が大勢いるにしても、その様子、その光景は全く違うものであったでしょう。そしてこの日は安息日であったことも書かれています。安息日は家族や親しい人と集まり、日々の恵みを感謝し神様を覚える最大の喜びの日であります。そんな中、ユダヤ人の習慣で罪や汚れとされる病人の多く集まっていたベテスダの池は、ユダヤ人たちが行きたくない、近づきたくない場所であったと思います。神殿が人々の喜びに満ちている光の場所であるとするならば、ベテスダは反対に光の届かない場所、池の水が動いたならば我先にと病に苦しむ人々が押しのけ合い、差別の目が注がれる、人々の喜びなどない場所と言えます。ここで38年病気になっている人を見てみましょう。38年というとどれくらいでしょうか。約40年。今私は21歳なので、およそ2倍の年月です。とても長い期間です。この病人が生まれつきか、それとも途中から病気になったのかは聖書は記していませんが、ベテスダの池で長い間いたことは書かれています。他の病人たちと同じように病気が癒されることを期待していたのでしょう。もし池に来たのがここ最近ではなく、38年のうち10年、20年、いや最初からいたとするなら、その気持ちはどういったものでしょうか。もしかしたら今日池に入って少しでも自分の病が良くなるかもしれない。自分では入れないけど、もしかしたら誰か自分に気づいて助けの手を差し伸べてくれるかもしれない。そしてこの池に入れたら自分の病はきっと癒されるんだ、今日こそは、今日こそはと。そして何も起こらない、変わらない毎日を送り、また次の日がやってきます。助けてくれる人は誰も現れず、その期待も薄れ、自分では入ることのできない目の前にある池を見続ける生活にも慣れてしまったのではないでしょうか。ああ、今日も奇跡は起きなかったと思いながら、 もう考えることもやめてしまっていたかもしれません。それでも自分のいたところを離れて他の場所に行けば、病人を嫌う人たちから嫌なものを見るような目で見られたり、嫌なことを言われてしまうから、その場から動けなかったのかもしれません。その日もいつも通り彼は池のすぐそばで横になります。その日一つ違ったのは、突然ある人に語りかけられたことでした。よくなりたいか。イエス様は神殿から離れたこのベテスダの池のこの病人に語りかけられます。病人は驚いたことでしょう。そしてもしかしたらこの人が池に入れてくれるのを助けてくれるかもしれないと期待し、心の底にあった今まで誰も気にしてくれたことのなかった思いがあふれます。7節、主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。自分の病気の症状がどれほど重く、どれほど辛く苦しいかではなく、これだけ長い間ここにいるんだから治りたくて当然だというのでもなく、体の痛みではなく、この病人がまず伝えたことは、人々が自分に関して無関心でいること。それによって傷ついた心の痛みでした。愛の反対は無関心とよく言いますが、このことではないでしょうか。そして一貫して病人の目的、願うことは池の中に入ること。神殿の人々は神様を礼拝してはいましたが、近くにいて本当に助けを必要としている人に対しては無関心でした。憐れみの家という意味の名前ばかりのベテスダの池、その場所に憐れみを置く人は誰一人いません。そして38年間病を患っていた病人も気にするのは目の前の池のことや他の人のことばかり。神であり救い主であり本当の癒し主であるイエスがすぐそばにいるのに、声をかけられるまでそのことに気づくことはできず、無関心でありました。私たちも自分のやっていることや考えに夢中になって、神様に対して無関心になってしまうときはありませんか？そしてそんな病人に対してイエス様がされることは、池に入るのを手伝うでも他の人に手伝わせるでもなく、またそうかそうか、辛かったねと慰めることではありませんでした。8節、起きて床を取り上げ歩きなさい。はっきりと確かにその病人に向けられた一つの命令です。まるで池を見るのでもなく、他の人の力に頼るのでもなく、私を見なさい、私を信じなさいと言われているようです。この命令に対して病人は従わずに無視することもできたでしょう。そんなの今さら、何言ってるんだ、バカにして、あっちに行け。そのようにイエス様を追い返していたなら、奇跡は起こらなかったはずです。しかしそれでも、池に対してでもなく、人に向かってでもなく、イエス様に向かって命令に従います。その時病人はすぐに癒され、立ち上がり 徒行を取り上げ歩き出すのです。ここで少し私自身の証をさせていただきたいと思います。私は中学高校の6年間学校でクリスチャンの友達ができることはないだろうと思っていました。というのも私の行っていた学校はミッション系でしたが、学年にクリスチャンは一人もおらず、学校全体でもほぼいなかったからです。そして代わりにいるのがアンチクリスチャン。聖書の授業は妨害し、礼拝は聞かず、御言葉に対しては日々イチャモンをつけます。私はその中でも教会に連れて行けば友達は救われるだろうと思い期待し、学校生活の中で約20人ほど教会に連れて行き続けますが、救われる人は全く起こされませんでした。一方クリスチャンが多くいてキリスト教行事が盛んな学校に通う友達からは学校での感謝を聞きます。今週の賛美集会、聖書研究、祈り会でこんなことがあってさ、クリスチャンの友達とみんなで遊びに行った時、いつもそれを聞いていいなと思っていました。同じミッション系の学校なのに、なんでこんなに違うんだろう、なんで神様はこんなにも実りがないところに私を導いたんだろう、私は一体一人で何のためにここにいるんだろうと。教会に友達を連れて行けば神様を信じると期待して信じて待っているのに、どうして誰一人救われないんだろう。そして1年、2年、3年、4年と年数が経つうちに、もう救いへの気持ちは諦めに変わっていき、祈りの勢いも落ちていきました。しかし最終学年の高校3年生になった年、さまざまなことが起こります。高校3年生の春、新しく新任の先生が入ってきました。女性が1人、男性が2人、3人の若いクリスチャンの先生です。進学校や KGK 出身の方々で、私はその人たちが楽器ができることを知っていました。そしてこれは賛美集会がするチャンスが与えられたと思い、すぐにそのことをクリスチャンの先生に伝え協力していただきました。忘れていた伝道の思いが再び思い起こされた時でした。いろいろと問題も起こりましたが、それも神様が導いてくださり解決し、スムーズに準備を進めることができました。その中で私の友達の何人かが、若くてかっこいい先生と何かがするなら私もとパーカッションで加わったり、軽音部の子たちも協力して手伝ってくれました。もともといたクリスチャンの2人の先生と新しく入ってきたクリスチャンの3人の先生、またノンクリスチャンの先生が1人と、ノンクリスチャンの同級生7人と私で賛美集会を行うことができました。この時手伝ってくれたうちの1人の子は後からクリスチャンになりました。もう一つ、この賛美集会が終わって何ヶ月か経った頃、その時期に高校生クリスチャンのキャンプがあったので、私はいろんな人を誘っていました。アンチクリスチャンにはまたまさみがなんか変なのに勧誘してると言われながら、私自身もまあどうせ来ないだろうなと思いながら誘っていたのですが、ある女の子に目が留まりました。その子はなっちゃんと言います。同じクラスになったことは一度もなく、全く話したこともない子です。私はなぜかこの子を誘いたいと強く思わされました。 その時は本当に何でだか分からず、一旦可愛い子だから気になったのかなという結論に落ち着きましたが、ですが後から考えて聖霊様が後押しをしてくれたんだろうなと思いました。授業後廊下でその子とすれ違いそうになるとき、どうにかして声をかけなきゃと思い慌てて呼び止めた私は彼女にこう言いました。ねえクリスちゃん。答えはいや違うよと。しかしその子はキャンプに来てくれました。行くまでにもいくつか小さな問題は起こりましたが、それもまた解決されました。そしてキャンプの最終日、掃除の時間、私は廊下の掃除をしていました。私が廊下の掃除をしている間に、なっちゃんは信仰告白をしていました。ねえまさみちゃん、私ねさっきあれしてきたよ。あれなんだっけ、あそうそう信仰告白なんて言って、私は今まで一人の魂が救われることがこんなに尊くて、こんなに喜びで感謝にあふれることだとは知りませんでした。ですが神様の不思議な導きを通してその恵みを知ることができました。冬休みが明けてなっちゃんと学校で初めて一緒にデボーションしたんです。帰り際にこう言われました。まさみちゃんとこの学校で出会えてよかった。私はこの言葉を聞いて、ああ私はこのためにこの場所にずっと置かれていたんだなと知り、感謝で満たされ、今まで感じてきた悲しさ寂しさ全てどうでもよくなりました。私があの日校長室の扉を叩いて賛美集会の提案をしに行かなくても、私があの時廊下でなっちゃんを呼び止めなかったとしても、私がそこにいなくても神様はきっと別の方法で、いやもしかしたらもっと良い効率的な方法で神様の栄光を表していたかもしれません。しかしあのクリスチャンのいない学校からの実りと収穫を、何もないところから神様は救いを起こさせることができることを、私をその場に置いて間近で見せてくださいました。私がその学校で神様を常に優先にするいい子だったから、神様はその働きを見せてくださったのでしょうか。いいえ、私もアンチクリスチャンと同じように神様に対しては不平不満を言い続け、人を愛せず問題ばかり起こし、聖書の言う清い生活とはかけ離れたものでした。神様でないものにも頼っていたこともありました。そんな私がしがみついていたのは、教会に人を連れて行けさえすれば、これが私にとってのベテスラの池でした。そんな私のところに、私がとどまって離れようともしなかったベテスラの池にイエス様は来てくださいました。そして自分が思ってもいなかったところから、神様は私が忘れていた希望をもう一度思い出させてくださったのです。さて癒されたベテスラの病人はその後イエス様にこう言われます。5章の14節、見なさいあなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。イエス様に癒された後、その愛と恵みに触れてから どう応答するか、その後も従い続けるかは私たちに委ねられているのです。神様からの命令に従うか、そのことを私たちは自由に選択できますが、神様が願っておられることは一つだけです。申命記の30章19節を開きます。申命記30章19節、私は今日あなた方に対して天と地を承認に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。神様は私たちを無視して強制的に無理やり命令に従わせようとなさる方ではありません。そしてその命令自体も愛にあふれ、私たちを滅びに向かわせないためのものです。自分一人ではできないと思うようなことでも、神様に信頼するとき力は与えられ、私たちは起き上がり立つことができます。神様は私たちが今いる場所で他のものではなく、ただ神様だけに目を注いで共に生きる道を選んでほしいと願われています。冒頭で話した青い鳥やベテスダの池のような見当違いなものに望みを置くのではなく、この呼びかけに応答することも受け取らないことも選び取る自由はすでに私たちには与えられています。あなたは神様が差し出されるその手に、語られるその呼びかけにどう答えていきますか。お祈りします。私たちの唯一の救い主であり、癒し主であり、助け主である神様、私たちはあなたによって作られ、あなたによって日々生かされています。しかし時に私たちはあなたのことを見失い、あなた以外に心が向き、それにとらわれてしまう時があります。その時あなたがそばにいることを忘れてしまい、無関心になってしまいます。どうかあなただけが私たちの唯一の救いであることを思い出させてください。私たちの日々の選択の中で、あなたが喜ぶ道を私たちが選び取っていくことができますように、私たちを導き、励まし、助けてください。どうかここにいる一人一人、また今日からそれぞれの場所に使わされていきます。その歩みを守り、共にいてください。この願いばかりの祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
メッセージに応答していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。共に先導民を賛美していきましょう。 最後に与えられた恵みに感謝して、感謝しつつを賛美していきましょう。どうぞお座りください。はい、これにてオープン礼拝は、まだ終わらず、今日は2月の第1週目ですので、2月の誕生日の方を最後に、お祝いし祝福して終わりたいと思います。2月お誕生日の方はぜひその場にお立ちください。それではみんなで祝福してハッピーバースデーを歌っていきましょう。 それでは声を合わせて、せーの、
ハッピーバースデー。
おめでとうございます。これにてオープン礼拝を終わりにします。